ともみとともに。ともみとともにゲストさんのコーナーです。今日は長久手市にある児童養護施設です。社会福祉法人名古屋文化福祉会名古屋文化キンダーホルトの園長西川誠さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。以前ね、あの川蝉の、長久手の相談支援センターの徳田優太さんが出演してくださって、もう絶対この僕前働いてたんですけど、ここの園長先生が素敵なので、ぜひ僕は出てほしいんですというふうにご推薦をいただきまして、ありがとうございます。
皆さんに本当に 今もお世話になってます、はい、
そう、はい、今もつながりが、ね、はい、あるそうなんですが、じゃあまずですね、はい、児童養護施設、はい、聞いたことあるなという方たちはたくさんいらっしゃると思うんですが、はい、実際どんなところなんだろうというふうに ね、思ってらっしゃる方もいると思うので、はい、ちょっと簡単にご紹介を、
はいはいはい、なかなかですね、児童養護という以前は養護施設というふうに呼ばれていた時代もありまして、うん、はい、そうするとまあ、いわゆる体とかに障害のある、この施設なのかなとか、あるいはなんかこう非行の子がいる施設なんだろうかとか、いろいろこう分かりにくいということで、一般にもなかなかですね、その、なんていうんですかね、宣伝もするところではないものですから、十分に浸透しないというところがあるんですけれども、どんなところかということで、まあ、お話しさせていただければですね、はい、まあ、家庭で子どもは育ちますよね、
はい、
でもその、家庭で、まあ、いろいろな事情があって、うん、その養育する、環境がですね不十分である、うん、場合、あるいは、今テレビ等でですね、虐待の話はもうたびたび出ますが、まあ、虐待などですね、不適切な養育環境にある子、そういう子どもたちの、ための施設です、
はい、
で、そういった子どもたちが、まあ、施設の方に入所をして、そして、小さい子は2歳から、うん、で大きい子は、18歳、まあ、場合によっては20歳ということで、はい、まあ、そこを生活の場としてですね、他は地域の幼稚園や小学校や中学校や高校へ通うということですね、うん、ですので、子どもたちはですね、その入所前は家庭に残念ながらなかなかいろんな意味で居場所がなかった子どもたちです、うん、で、まあ、そういった子どもたちに、まあ、うん、今のあなたでいいんだよと、うんうん、あなたの場所なんだよということで、まあ、場所を提供するところですね、そして自立を促していくところというのが児童養護施設ということになります、
は
い、
先日ねお邪魔したんですが、はい、本当に明るく広い素敵な建物で、
ありがとうございます、
大きなお家という感じだったんですが、はい、平成23年春に今の矢座琵琶池に移転をされたんですね、
はい、
そうでございます。でその前もでも長くて、ね、
そうです、長くての一番南の端っこですね、名古屋と西の境目にあるようなところに、以前ありまして、そこで、1985年に開設をしてですね、まあ、現在に至っていると、はい、で移転をして3年目ということです、
ね、はい、もう新しい場所には慣れました。
そうですね、ようやく慣れましたね、
ねえ、はい、皆さんもだから転校とか、
そうですね、小学生は全員転校ですね、
なるんですよね、はい、今何人ぐらい、もう本当に広い建物、2階建てですよね、
そうですね、はい、
広いんですけど何人ぐらいお子さんが、
以前は本園の方はですね、定員50人だったのを、
はい、
まあ、今小規模化というふうなことが、まあ、国の施策として、こう言われている中で、今年から、定員を45人にして、はい、まあ、現在は、39人の子どもが、はい、生活をしています。それともう一つ、ごめんなさい、
はい、
尾張朝日の方にグループホームが一つあって、
ま
あ、地域小規模児童養護施設という名前なんですが、そこで、6人の子どもが、はい、生活をしております、
はい、じゃあ6人と39人で、そうです、はい、45人で 今はマックス、それともあと6人余裕が、
あ、
ここの建物に対して45人の店員ということですもんね。で職員さんは何人ぐらい、
もう全部ひっくり返しちゃうとですね35人ほどになりますね。
多いですね。
ただ中心的に働いている職員は、
はい、
25、5人ぐらいですかね、はいはい、ということになりますね。
でその子どもたち、まあ、年齢バラバラなので、グループがあるんですか。
そうです、はい、幼児のグループが一つですね。それから、小学生以上の高校生までのグループが、縦割りで、3つあります。でそれぞれに男性女性の、ペアの担当の職員がいると、
はい、そうなんです。小さい子たちの部屋もこの間ね、はい、行ったんですけど、ドアがあってさらに奥に子どもたちがもう出てこないようにというでまた広い空間でしたね。
まあ、あの場所が一番南向きで小さい子には一番いいんじゃないかということで、はい、
はい、
しました。はい、
で今は夏休みだからみんなが賑やかですね。
そうですね、はい、毎日ね本当に猛暑で、大変なんですけれども、そんな中でも、小学生中学生ですね、この夏休みの終わりにソフトボールとですね、
はい、
それから、卓球 の、 その愛知県下の、児童養護施設等 の、まあ、集まりがありまして試合があるものですから、まあ、それに向けて一生懸命練習をしたりとかですね、元気に外でいろいろ遊んだり、はい、まあ、賑やかですけどね、はい、そんな風に言って、
はい、で犬もいましたね。
はい、
はい、だから本当に血はつながってないけども、なんだろう、兄弟というよりもお友達であり、そんな感じですかね。すごい喧嘩してる子たちもいたし、すごい楽しく遊んでる子たちもいたし、でそのユニットごとに、まあ、お部屋がこう2人とかあるんですけど、こうリビングがちゃんとそれぞれにありますもんね。
はい、そうですね、グループのリビングを、確保したいというのが移転に先立っての職員の、まあ、念があったので、はい、そのようにしました。
はい、じゃあ、まあそういう人間ドラマもいろいろあるかと思うんですが、はい、こう措置ですよね。
そうですね、はい、国の措置ですね。
はい、なので例えばちょっともう今日これから育てられないからこちらでキンダーホルトさんでお願いしますって親御さんが言うわけではなく。
そうですね、直接ではありません。
はい、
まあ、なかなか養育ですね大変な場合には児童相談所の方に、
はい、
ご相談いただいて、で入所が適切であるというふうなんですね、ことになればキンダーホルトの方にそういう話があって、
はい、
それで入所ということになります。はい、
なのでこういるそこにキンダーホルトにいる子どもたちがみんな長くて周辺の子かっていうとまた違うんですね。
そうですね、
児童相談所が、
その辺がちょっと難しいところなんですが、はい、まあ、おおむね、まあ、名古屋市周辺 の、 その、まあ、地域ですね、子どもたちですね。
はい、最初にねさっきどんなところですかって伺った時に、はい、まあ、いろんな事情をこう、はい、お話しくださったんですけど、やっぱりなんかこう深い事情があったり、今までにもいろんなケースがありました。
そうですね、本当に僕たちはちょっと想像もできないぐらいいろんな経験をして、大変ですね、過去を背負っている子たちがありますね。
でもやっぱりここに来て、みんなやっぱりそういうこう出せないというか抱えてるっていうのは、
まあ、ですので、まあ、そういったものを抱えてくる子たちは本当は親にぶつけるいろんなこう思いをですね、だんだん出すようになってきますね。ですので職員はそれを受け止めないといけないので、なかなか大変だということですよね。
そうですね、前回お邪魔した時はなんかお若い職員の方も
多かったですね。
はい、まあ、でもなんだろう、お姉さん的な感じで、またお兄さん的な感じでいいかもしれませんね。今年の息子 の、 読書感想文の課題図書に、はいはい、チャーシューの月っていうタイトルの本があって、はい、で息子はまあ多分安易な面白そうなタイトルだなって僕これ書こうって言って買って、まあ、読んでて、で ね、児童養護施設って何って、まあ、よく読むと後書きに書いてあるし、はい、説明文は書いてあるんですけど、急にそんな質問をされて、なんだろうと思って、で息子が読んで書いた後にどんな本なんだろうと思って読んだら、すごくなんかこう、まあ、本当のお話ではないんですが、後の後書きで、まあ、これはね本当の話じゃないんですけど、モデルとなった人が、まあ、園長先生がいて、で実際に、まあ、全国こう靴って書いてあったかな、600じゃない、ああの施設の数が、
施設の数は580いくつぐらいですよね、今は、はい、
ね、そのぐらいあって、でそこに入所している子も何万人って数ですよね、
だいたい3万強ですね、
はい、うん、っていうことが書いてあって、本当につい最近、はあ、そっかって、児童養護施設ってっていうことでちょっとね感じる、はい、たまたま時間があったんですけど、ね、でも長いお子さんだとどのぐらい長いんですか？
ですので小さい子は2歳からというふうに話しましたので、まあ、2歳で入所して、幼児期を過ごし、学童期を過ごしですね、そして、高校卒業して就労して、うん、でなおかつ、需要があるとアフターケアで終わってということでので、はい、まあ、本当に子ども時代は、ね、うん、もう施設で変わって生活、
園長にとってはもう本当に自分のお子さんみたいですね、
なんて言ったらいいんですか
はい、本当に、
まあ、僕も、まだその施設長になってからは、そう年月が経っているわけではないので、それ以前はずっと現場で、
はい、
担当を持ってやってきましたので、はい、
だから一緒に子どもたちと喜びも分かち合い、
ね、はい、
苦しみも分かち合いって、
まあ、分かち合ってばっかはいませんけど時にはバトルも たくさんありましたけども、
ね、そうですね、確かに怒るときは怒らなくちゃいけない、叱るときは叱らなくちゃいけないですもんね。うちの娘の養護学校なので、またちょっとケースは違うんですが、そこも学校に隣接している学園の方から来てる子がすごく多くて、でやっぱり参観とか行事ごとだと、そこで働いてる職員の皆さんがね、本当に頑張れって応援したりで、子どもたちもすっごい嬉しそうなんですけど、やっぱり行事ごとも行かれますか？
学校の行事には必ず行きますね、はい、運動会であるとかね、はい、授業参観であるとか、
はい、掛け持ちで、
そうですね、本当に掛け持ちで、
皆さんだからその地区はもうそこなので、ビアガイケなので、はい、小学校は一緒だし、はい、中学校チームは一緒ですもんね。
そうですね、なので掛け持ちでずっと、見れる手は見れるんですが、子どもたちもですね、嬉しい子もあれば恥ずかしい子もあれば、来なかったでしょうって後で何か言ってくるような子もいれば、
ショートステイもあるんですか？
はい、これは近隣の島とですね、委託契約を結んで、瀬戸の場合も、おおむね1週間程度ですね、
はい、
何かこう急に具合が悪くなって、その養育が困難に一時的になった場合に、瀬戸でしたら、なんていうんですか、福祉の児童の窓口でご相談いただくとですね、
はい、
紹介していただけるかと思います。
はい、本当なんかでも子どもたちは本当に生き生きと、私が見た感じだ ね、まあ、楽しそうに、
いろいろ背負ってはいるんですけどね、でも子どもというのは本当に、確かに大変なこう背景をこう、って言ってもなんだか、ね、やっぱり子どもは子どもらしく、なんだかな、自分らしく、ね、
はい、
それが当たり前の姿ですし、なんか後ろ向きじゃないんです
ね、そうですね、
前を見ているので、その点は本当に、可愛がれば可愛がるほど可愛くなりますよね。
なんか印象的だったのは、広いロビーというか、ところで、オルガンじゃないピアノがあって、ピアノを一生懸命弾いてる子がいたり、 あと、パソコンも
ありますね、
みんなが見れるところにあるって感じで、
共有ですね、
ね
一応インターネットにつながっているので、 他にもパソコンは個人でありますが、つながったのはそこしかないので、うん、
なるほどね、でそれを一生懸命やってる子がいて、うんうん、でまた音楽聴いてる子になんかすごいちっちゃい子がいろいろ質問してたりとか、すごいなんかこうほのぼのとする、
うん、まあ、そういうその環境というのは昔は地域社会の中にね、その縦張りでいろんな子どもたちがこう関わる場所が、まあ、僕らの時代なんかそうでしたけどね、来ましたけど、今はなかなかないですよね。
そうですね。
そういうとちょっと特殊な世界かもしれないですね。
だってなんかこう、ね、うちもそうですけど、あれが欲しい、これが欲しいとか、で、うちはまあそうでもないんですけど、結構いろんな習い事をしている子とかいますよね。でもどうしてもこう、限られちゃいますよね。あれも習って、これも習ってっていう。
まあ、本当にまあ限られたお金の中で、やらざるを得ない状況がありますし、まあ、いろいろボランティアでね、
はい、
先ほどのピアノで言えば、はい、ボランティアでピアノを教えてくださる先生がお目になるもんで、そこに、まあ、習い事では外の習い事ではないですけれども、それでピアノをやってることとかね、いろいろあります。であと、場合によってはその、いわゆる習い事ですね、ぜひ行きたいという場合も、
はい、
まあ、いろいろ職員やですね、子ども相談をして、まあ、あなただったらまあやるだろうということで、ちょっとお金かかるんだけども、まあ、その場合に応じてということでね、
う
ん、でただ残念ながら誰でもってわけにはね、いかないので。
でもやっぱりね、はい、例えばサッカー選手になりたいとか、
そうなんですよ ね、
ね、お芝居やりたいとかありますよね。
だからその、まあ、最初から無理だって諦めちゃうんじゃなくて、まあ、無理かもしれないけども、でもまあいろいろね、こうつって、辿っていくと、まあ、いい出会いがあったりとかで、ね、まあ、テニスなんかは、テニスをボランティアでね、こうやってくださる方が見えたり、あるいはテニススクールに通って、まあ、それがなんとか学校生活を維持するなんか力になったような子もいますしね、
すごいですね、
大きいですね、そういうことはね。あ、そう、
和
太鼓も前習ってた子がいましたけども、
はい、
ちょうど地球博ですね、
はい、
森コロパークで、
はい、
あの時もあそこで演奏してますけどね、はい、そんな子もいましたね。
でもまたそれが励みになり、
ね、ね、
力になり、はい、なんかこう嫌だなっていうことを思っても打ち込めるものがあるとまた違いますよ ね、
すね、何か自信を持ってやっていけるようになると本当に子どもたちはこう変わりますね、
はい。まあ、どうしてもね、児童養護施設っていうとこうタイガーマスク、
ね、伊
達直人よりってい う、 こ、 うこれでちょっとね社会現象のようになったんですけど、まあ、後半にちょっとお伺いしますけど、実はさっきピアノを教えてくれる人がいて、テニスを教えてくれる人がいてっていうお話だったんですが、日常的なタイガーマスクっていうのはいっぱい
そうなんです
よ、いるんですよね、
ボランティアさん。その点が本当にね、我々はもう本当に感謝ですね、
そうですね、
長く本当にお付き合いいただいている方もたくさんいます、
はい、はい。じゃあ後半ですね、その、まあ、ボランティアさん、そして、キンダーホルトを支える会、こちらもあるということですので、後半にまたこちらのお話もお伺いします、はい。今日のともみとともに、今日は長久手市矢坂ビアガ池にあります、児童養護施設、社会福祉法人名古屋文化福祉会名古屋文化キンダーホルトの園長西川誠先生をお招きしています。後半もお話をお伺いします。ともみとともに、今日は社会福祉法人名古屋文化福祉会名古屋文化キンダーホルトの園長西川誠先生をお招きしています。はい、じゃあ、まあ、ボランティアさんが本当に長年にわたって支えてくださってる、
ね、
はい、だからもう長い方はものすごく長い
ですか。そうですね、もう、7、8年とかありますし、
でも子どもの成長を見続けて、
そうですね、小さいところまで、記録もね共有していただけるような方もいますね、
はい。でキンダーホルトを支える会というのがあるんですね、
はい、まあ そうです、あります。で、まあ、いわゆるこういろんな形で、ね、あの皆さんに支えていただこうということで、まあ、ボランティアの方たちによるその支えもありますし、それから何かこうご寄付いただけるような、ね、形で の、はい、あの支えもありますし、
はい、
まあ、そんなことを皆さんに、まあ、お願いしてというかですね、あのしていただいて、あの活動をしているというふうなことですね、
はい。またあの里親となって力になってくださってるという方もいらっしゃるんですよね。はい、
いわゆる正式の里親というのはまたあのちょっと説明をいろいろしないといけないですが、まあ、ちょうど今お盆に入りますが、その年末年始とお盆の期間というのは、その、まあ、できるだけ帰れる子はうちにみんな帰るんですよ。まあ、1週間の間、まあ、長くも短いことと思いますけどね、まあ、そういった時にも帰れない子がいます。で、そういう子どもたちがその、短期的なその里親さんのところにその、行って家庭生活を体験するというようなこともありますので、まあ、そういった、まあ、ボランティアですね、の方も、まあ、里親ボランティアですね、
はい、
あのお見えになります。
もう結構じゃあ繰り返し繰り返しずっとやってくださっている方も、
そうですね、そうなんですね。だからあの対処してもね、僕らのとこ育ってた後も、その里親さんと交流があって、それでね、僕本当感動したんですけども、その成長してからその里親さんと一緒に、あの新しく施設がこう、ね、移転したからっていうんで会いに行く、来てくださったことがあってね、
ま
あ、本当に
嬉し
い
ですね。
もう本当に嬉しかったですね。
じゃあ結構あの、まあ、ここ18、長くても20歳ということなので、その後は、まあ、もちろん親御さんのもとにという方もいるんでしょうけど、自分の力で生きていかなくちゃいけないっていう、
まあ、本当大変だと思いますね。まあ、一般家庭で普通に育ってもなかなか今、ね、就職なんだし、
本当ですよね、
いろんな問題が、ね、大変で、あの、まあ、まあ、その中にあって、出てからというのが、
まあ、頼ってきたりという形も、
あのだからあのみんな遊びに来たりとかしますし、ね、年に1回はその成人式前後にですね、はい、の休みの日にあの卒園生の集いというのをして、まあ、今年はなぜか人数が多くって、まあ、職員も参加するんだけど30人ぐらいあの来ました。
はい、
ちょうどあの さっきも出てた中根原集会所で、はいはい、やったんですけど
音楽工房コンさんのお祭りの、
あそこの場所ですね、みんなあの自分だけじゃなくて、まあ、彼女や彼氏やあるいはもう結婚して子供連れとかね、はい、まあ、だんだんそんな感じになってきましたね。
でもみんなの思いとしてはあの自分の子供をね、
あの見せたいという思いはあるのかな、
育てていきたいという思いと、はいはい、ぜひお孫さんのお孫さんって言ったら失礼ですけど、はい、ね、
あでもそんな
気分になりましたね。そんな気分になりますよね、そっか、でもみんな頑張ってますね、
はい、まあ、いろいろ紆余曲折はありますが、はい、
そして、思春期の処方箋というなんか連続講座のお知らせをお持ちいただいたんですが、はい、こちらは講演となってますね、
そうですね、あの、キンダーホルトとですね、まあ、一緒にやってきたその NPO 法人ハートネットというんですが、
はい、
まあ、これまでは主にですね、あの、まあ、地域 その子育て支援ですね、小さいあの子どもたちを持っている親御さんたちの、はい、そのなんていうんですかね、あのサークルのようなものを作って、はい、いろいろこうお話し会をしたりとか、あるいはリズム遊びとか、はい、まあ、いろいろやってきたんですが、まあ、行政も含めてですね、あの小さい子どもたちへの支援は随分あのこの間増えてきた、
はい、
嫌いがあります
、そうですね、
ところがあの、まあ、思春期の子どもたちとなるとまだなかなかないんですよね、そういうものが。で、まあ、その、まあ、走りというか、あの、まあ、ちょっと一回、こんなのやってみようかということでですね、その
大学、
そうですね、3回シリーズで、県大の、望月先生、それから、東邦大学 あの吉村先生、それから、元小学校教頭の、水野さんということで、
はい、
まあ、いずれもあの、そういった問題についてですね、
はい、
まあ、あの関わりの深い方たちなんですが、
これ3回シリーズでもいいし、1回ずつでもいいということ で、はい、1回目が8月24日土曜日 で2回目が9月15日日曜日、3回目が10月19日土曜日ということで、午後1時50分から4時20分ですね。
申し訳ないんですが、ちょっと場所がですね、はい、3回ともちょっと変わってしまって、ちょっとご不自由をおかけするんですけれども、
はい、1回目が森コロパークにあります地球、交流市民センター、はいはい、で2回目が、長久手武蔵塚のまちづくりセンター集会室で、3回目が長久手市役所西庁舎の研修室ということで、一般の方が対象、参加費500円、3回連続だと1200円になるということですから、じゃあお申し込み、まあ、問い合わせはハートネットの事務局 で、はい、090-2949-3730、 こちらまでお願いをいたします。まあ、でも学校でのこういう問題行動からいろいろね、いじめの問題とか、非行とか暴力につながったりっていうこともありますからね、なんか現状を聞くっていうことも大切ですね。
まあそうですね、まあ まあ、実際本当に困っておられる方たちはなかなかこういう場にね、
そうですね、
来れないっていう、なかなか
そうなんですよ、
そういう難しさがあるんですけどね、
ピンポイントの講演会とかあっても、なかなかね、
でもまあ、いろいろね、やっていく中でこう、はい、いろいろそういったニーズとか、何かね、引っかかりが出てくると何かの役に立っていくんではないかなと思って、ね、
なんか最初にお話しした徳田さんがね、はいはい、まあ、先生のところにいらっしゃって、でそこで、まあ、ちょっと発達障害のあるお子さんをずっと見てて、 その子の将来をこう見てみたいというか、それで関わっていきたいということで、まあ、今川瀬美さんで障害者支援を ね、されているんですけど、
彼は本当に長いことですね、関わったケースですね、いわゆる身体的虐待があって、はい、それで、入所してきたケースです、ね、で、もう親御さん自身もなかなかこうしんどいですね、こう生育力をお持ちの お母さんで、まあ、親御さんとも長くやり取りをしてきましたけども、まあ、最初はですね小学校の、特別支援クラスでいろいろあったんですけれども、はい、電話が学校からかかってくるんですよねで今から窓から飛び降りるって言ってますって言って、まあ、それで職員が行くわけですよね、で、まあ、そんなようなことがいっぱいいっぱいいろんなことがあって、でどうもやっぱりちょっとその虐待だけではないんじゃないかなということで、まあ、職員も彼の行動をいろいろ見ていて感じるところがあって、でまあ、オーブの小児医療ですね、はい、あちらで、まあ、検査入院というようなことをして、まあ、それでその、まあ、今いろいろ発達障害についてのですね、話題がこう出ますが、まあ、後半性発達障害とか解離障害というふうな、なんていうんですかね、そういう名前が、まあ、はい、診断が出てきて、まあ、で、まあ、ある意味それに基づいてその、いわゆるこう地域 その私立学校の特別支援ではなくて、特別支援学校の方ですね、はい、その以前はその受けたんだけども、ま、なんか受け入れてもらえなかったんですが、中途で、まあ、いろんなこう、まあ、材料ができたのでということで、はい、中途からその特別支援学校の方に通いですね、はい、他の子たちは地域の学校、その子だけは一人、はい、特別支援の学校で、まあ、大変だったと思うんですけれどもね、
でもこのキンダーホルトから、
ずっと、通って、そして高等部卒業してですね、でしばらくそのキンダーホルトの中にあるそのアフターケア その部屋というんですかね、そこで、まあ、一人暮らしというのかな、まあ、建物は一緒ですけども、でも、まあ、一人暮らしながらその川瀬さんへ毎日通ってたということなんですよね、で
今立派に働いているんですよね。
そうなんですよ、だから、当初はなかなかその自立するということが可能なんだろうかというふうなことでね、こう、徳田さんとも、ね、よく話をしたんですが、まあ、いろいろこう運も良かったし、ね、彼の
まあ、でも皆さんの支えたこの力ですよね、
まあ、そんなことがあって、 その、ね、長久手の方の、うん、まあ、市役所で、はい、まあ、非常勤ですけども、
ね、
働いているということで、うん、残念ながら僕は、ね、その姿を何度も行くんだけど見たことがなくて、
まあ、でも同じ市役所ですから行けますね。でもちゃんとやって
るよって言って見
に、ね、いつかは会えますね。
そうですね、楽しみにしてます。
でもそうやってこう、はい、彼の人生をなんか見続けられるっていうのも、
ね、つい先だって、うん、あの施設を出身、あの施設で育って、まあ、卒園した子どもたち の、 その、なんていうんですか、座談会みたいなことがあって、はい、で彼にぜひ行っておいでって言って声をかけて、それであの、まあ、名古屋の方であのそのやってるそのあのそういうあの団体があるんですけども、はい、ね、まあ、そこでお話をいろいろしてきたみたいですので、また機会があったら声をかけてくださいなんて言ってましたんで、
はい、はい、私もちょっと見に行きたいなというふうに思いますが、はいはい、まあ、でもね、あの子育てって仲間もできるけど親としてこう孤立してしまうこととか、ね、はいはいね、寂しくなってしまうことっていうのがあるんですけど、うん、 でもやっぱりなんかここで子どもたちの笑顔を見てなんかこう子どもの生きる力を感じたのと、やっぱりなんか責任があるんだなってことを私も、まあ、子育て中の身としてすごく感じましたね、はい、
まあ、子どもにとってはやっぱりその家族が、ね、一番、はい、家族が家庭がなければ子どもはある意味育たないですからね。
そうですね、あのそんな意味でもじゃあ西川パパ、はい、子どもたちのために、ね、頑張っていただきたいと思います。
はい、
ぜひまた遊びに行かせてください。
はい、ぜひ来てください。
はい、今日は社会福祉法人名古屋文化福祉会名古屋文化キンダーホルト園長西川誠さんに出演をしていただきました。ともみとともにでした。